どうも一番お疲れ様でした。ご感想をお聞かせください、はい、英語などに行き着いた過程など。
僕はもうアメリカ生活11年ぐらいですね。で11年いて、もうやっぱりそのなんで努力して、そのそれこそ通じたいと思う、発音にしたいと思って努力はするんですけど、まあ従来のやり方というか、まあその舌をこう使って口の形をっていうのはやってはみたものの、やっぱりそのなんかその受け入れられていない感じですよね。
わかるわかる。
だから、まあ、僕バンドやってる、音楽やってるんで、そのアメリカ人のミュージシャンにいっぱいいますけども、まあ演奏してるときはまあ喋んなくていいからいいんですよね。まあ楽器弾いてるときは、でそれなりにその演奏の技術でリスペクトはしてもらってるので邪険にはされないんですけど、うん、空いた時間とか、
うん、
雑談が多いじゃないですか、あるじゃないですかね、はいはいはい、そこになった瞬間にこうそれこそ透明人間になった気分になる。でその、はい、どこで入っていっていいかわからない、音の切れ目もわからない。でまあやっぱり僕がこちらが喋るとそこで空気が止まるんですよ。で今ちょっと特に音楽の方も活動が活発になってきて会うことも多いので、なおさらですね、せっかくここで一緒にやってってですね、いろんなところに行っているのにもかかわらず、このよそ者感というか部外者感が、でもなんかその楽器もそうですけど、そのまあちゃんとしたステップというかちゃんとしたメソッドで練習すれば必ず結果が出るっていうのは自分の中で経験があるので、どういうメソッドでやればいいのかなっていうのはずっと考えていて、ここ何週間かずっとリサーチをしていった時に、その英語濃度のメソッドを見つけまして、なんかそういう自分の中でこう文章を読んだ時に納得がいったというか合点がいったので、あこれはいいメソッドでやってみたいなと思ったんです。でまあ近所の本屋さんになかったんで日本から取り寄せて買って、ただ読んでいくだけではやっぱりその感覚的な部分がわからないので、一度ちょっとこれは最初にもう自分に対する投資だなと思ってレッスンを受けようと思いまして、今やっぱこの辺りがこう普段使ってないこうなんですかね、筋肉というか使っていないところを使ってるのはわかるので、あとはおそらくこれは反復練習をして感覚をなじませるというか、自分で意識的にそれがちゃんと使えるようにすることなんだろうなとは思うんですけど、でもすごく面白い体験なのと、やっぱりあこれでなんかやっとスタート地点に立ったのかなとは思いますね。
そもそも最初の問題意識を持たれたのは、多分その音楽を通じてこんなにアメリカ人と和んでというか、その一緒に活動しているのにというところがあったと思うんですけども、
そうですね、
普通の人はそもそもアメリカ人と交流していないから問題意識に至らない。
そうですね、うん、悔しいですからね、その能力では負けてないのに英語というところだけで、その別に舐められてないんですけど、その演奏ではイニシアチブを取れてる、まあ、あとは会社でもそうですけど部下にアメリカ人いますけど、そのでもやっぱりその喋った時にこっちの方がポジションが上で彼らに指示しなきゃいけないとか、ミーティングとかを仕切らなきゃいけないとか、そういうシチュエーションの時に自分がすごいかっこ悪いなという、何なんでしょうね、聞き直されたりするのとか、そのわって言われる感じとか、もうなんか聞き取りもそのやっぱり何回このネバーマインドって言われてももういいよって言われたかを、やっぱりそれはみんなあると思うんですけど、アメリカ生活の最初の頃に、でそれをもう諦めちゃう人いっぱいいるじゃないですか、日本人でもなんか悪いてももういいやっていう人いっぱいいるんですけど、そうなりたくないなっていうのが自分の中にはすごく強くありましたね。まあ10年もいるんで、ここでやっぱしちょっとブレイクスルーがないと、
うん、
もう20年いても30年いても変わらないですもんね、やっぱり。だから、うん、そういう意味でなかなかその、あとは上川さんの YouTube とかも結構かなり全部見たかな、あとは ブログとかもほとんど読んだし、あとそのいろんなところで論争してるのも、まあ、全部見た上で、まあ、自分が楽器やってたっていうのは大きいと思うんですけどね、その何かをこう身につける時のプロセスっていうのとすごく分かってる人間にとってみたらすごくなんていうんですかね、納得のいくというか、うん、肉体をこう改造するじゃないですけど、付随神経をこう自分で意識的に動かせるようにする訓練なのかなと思いましたね。
ギターなんかのメソッドがありますよね、タブ説に、ね、
そうですね。
でなんか多分楽器ができる人はその面倒くさいこと言わないけども自然にそれに到達することが多いと思うんですよ。例えばフレットがあって、はい、そのできるだけフレットに近いとこを押さえたら綺麗な音が出るよとかっていう、ね、
はいはいはいはい、
そんなのは自分でやってたら当たり前だとも言われなくても多分ね、
はいはい、
あるいはこう何ですか、どんなんだろうかな。で一回ね、なんか山本教授っていう島根県出身のものすごいギタリストの人が、
はいはい、
ギター教室って言ってこういろいろ解説してたんですね、はい、コツの1、2、はいはい、それ見てたらあれそんな当たり前じゃんみたいなね、そのできる人からみたいな、そんなの教えられてやるもんじゃなくて、
はいはいはい、
じゃないかなと思ったんですけども、なんでこの話を今しだしたんだろうか。あ、メソッドということですよね、
はい、
それが明示的に明確に一応示して世に取ったという形なんですけども、弱点はやっぱりそのできてるかできてないか分からないというところあると思うんですよね。
分からないんですよね。だから僕も自分もともと日本語喋るときも結構なんでしょうね、低いというか喉開いてるのかなとは思うんですけど、それがその要はゲップエリアなのかあくびエリアなのかちょっと自分で分からないんで、多分音で覚えてしまう、音とか自分の中のこう振動する感覚を覚えてしまえば、あとは意識しなくてもこの感覚が鳴ってる、共鳴してる感じがこの音なんだっていうところに行くのかなと思うんですけど、です
ね、英語でもフランス語でもスペイン語でも同じような感じですね、
はい、
ただ単にボケとなって息が減るのにそれだけちょっと音程が下がっていく感じで、まあこういう、まあ、ちょっと広島弁で英語やったらこんな感じになりますね。このような感じで喋ようだろうな、まあね、普通にそういうのは思うんだけどね、いや配信の人いたらこういうのは、まあ喋りがしょるだけじゃけえね、音程がちょっと下がっていってね、ほうじゃろあんたみたいな感じだと思うよ、
はい、
そんな感じだもんね、
はい、
This is how、native speakers of English talk and that's exactly like how people talk in Hiroshima みたいな感じですね、
はい、でもすごくなんか日本語がその特殊だからって言ったらなんか言い訳な感じがしてたんですよ。だから日本人だから英語ができないっていうのは自分の中でなんかそれは言い訳だからそれで諦めたくないなと思ってたんですけど、まあやっぱし日本、確かにこの本読んでるから日本語を喋る時も聞く時も、あ、確かにそのシラブルが細かいんだなっていうことと、確かにその喉を細かくこう全部スタッカート気味に喋って、でこれは日本のミュージシャンの演奏を聞いてても結構フレーズがこうぶつ切れの人が多いのはもしかしたらそこなのかなと思ったりとかはしましたね。こっちのミュージシャンはレガートで弾けないと仕事ないので、最初にこうちゃんとレガートで全部つなげて弾けるって聞かれるんですけど、日本人結構できない人多くて、
レガートというのはどういうことですか。
音を、まあ例えば音が変わっていってもそれを一音一音を全部こう切れずにつなげて音の切れ目がこうブツって切れない弾き方ですね、うん、その逆がスタッカートなんで、うん、ペッペッペッペッっていう感じなんですけど、歯切れがいい演奏でもこっちのミュージシャンは音がつながってるんですよ。多分英語と言葉と一緒だと思います。で日本人はそれを聞くと真似してやると切っちゃうんですよ全部、うん、ブチッブチッブチッって。
うまい人でも上手な人でもって感じ。
うーん、うまい人でも結構こうそうですね、それができてる人は日本人のプレイヤーは、まあ、それこそ超一流どころの人っていうのができる人やっぱりいるんですけど、そのまあその辺のプロの人だと結構微妙な人多いですかね、
うん、なんか
それはなんかリンクしましたね。だから僕もレッスン、楽器のレッスン受けてる時にうちの師匠はそれをすごく言って細かく言う人だったんで、それは意識したんですけど、ああもしかしたらもともと持ってるその言葉がそういう言葉だから、自分たちはその切ってるつもりなくても 切っちゃってたの、音切っちゃうのがもう慣れてるのかもしれないな。
英語などをやってて音楽やってる人もだんだん増えてきたんですけれども、増えてきましたね。でも、そういえば私もなんかこうなんかアメリカ人の人と日本人の人が一緒にギター弾いてる YouTube とか見た時になんか どの人が日本人かが分かるような気がして、
はいはい、
で特にそのまあいろいろ書いてますけど、そのなんか音量で感じを表現してるような気がするんです、日本人はね。
ああ、そうそうですね。ネバー、あの、うん、そうそうそう。なんかそのダイナミクスって、もう単純のボリュームじゃなくて、どっちかというとタイミングと、その抑揚というか、なんか別にそのアンプででっかい音出さなくても、その本当にコンマ1秒とかそのぐらいのタイミングがずれ、ビシッと合ってると、もう本当にズドンってこっちに伝わってくる音が出るので、それは確かにあるかもしれないですね。
今おっしゃったことに今ちょっとよく意味は分からなくなったんですけど、大体説明してい
ただきます。あの 音量とか音楽のそのっていうのは体感的にはですね、その単純なボリュームの差ではなくて、うん、特にアンサンブルなんかはそうですけども、やっぱしこう根底に流れてずっとリズムとかグルーヴっていうのがずっとあるじゃないですか、
はい、
でその聴いてる方は自動的にそのリズムに体をこう委ねて聴いてるでしょ。で、プレイヤーの方がここ一番でバーンって出したいときに、単純なボリュームをバーンって出すっていうことじゃなくて、その波にちゃんと乗って、ベストのタイミングで音をポンと当ててあげたら、別にガーって怒鳴らなくてもですね、この音のこの波動というか、その音圧はビシッと来るんですよ。でも下手な人はそこが流れてないので、ただ闇雲にギャッてやるんですよ。そうすると音は大きいですけどうるさいとか、音はただ大きいだけで耳障りになっていく。でも上手いプレイヤーはそんなにボリュームはいじらなくても、この流れの中でちゃんとダイナミクスがこうできてるんですよね。だから昔からこう言われるのは、本当に日本人のプレイヤーってこう一拍単位で音を出す。でもこっちのミュージシャンは1小節、4小節、上手い人が16小節ぐらいの単位の中で、大きなサークルのようにこう、フレージングを作っていく。ですよ。まあ、まあ、全部音楽にね、つなげちゃうのも無茶な話になるかなとは思いますけど、自分がそこがルーツなんで、なんか、やっぱ普段の言葉とかって影響するんだろうなとは思いますね。
面白いですよね。なんか音楽関係してますね、完全にね。またあの話聞かせてください。面白いので、
ぜひ。はいはい、ぜひ、はい。あの個人練習としてはどういう、例えば今日もその本の順番通りじゃない順番でそのレッスンがあったじゃないですか、うん、ああ、どういう順番でやるのが一番そのいいっていうのがあるんでしょうかね。それとも多分本の順番通りにやっていけばいいんですかね。そのことを母音からなのか子音からなのか、いろいろ音とかもあるとは思うんですけど、うん、
まあ今やったのはまあこれだけ押さえておいたらまあまあいいんじゃないかみたいなね。
ああ。
コンサイスにやってみたんですけども。
はい。
それだけでもいいんじゃないかと思いますし、この録音を聞かれると多分弱点がね、
はい、
とか分かるように思います、
はい、
弱点というのは多分シーンの後に来た時に出にくかったぐらいでしょうか。 I have, I have になってしまったとか、そんな感じだけではないかと思うんですけどね。
はい、
そうですね、
分かりました、
はい、それからまあ喋る時にも使うね、手を使うという、
そうですね、
実際に喋ってる練習するとかでしょうかね。
やっぱ個別の音を今日やったみたいにちょっとやった後にフレーズを実際にセンテンスで喋ってみて、その鳴らしてみるみたいな感じがいいんですかね。わかりました。
まだあの成果ありましたら録音の方を送っていただくと、
はい、あの僕もちょっとブログとかやってみようかなと思って。
いいですね、ぜひ
そこで、はい、成果をちょっと出していこうかなと思って。
ありがとうございます。
はい、
それではまたよろしくお願いします。
はい、ありがとうございました。
ありがとうございました。失礼します。
はい、失礼します。